そんなことないっしょ。
そんなことないっしょ、第664回でございます。お送りいたしますのは竹内と
鈴木です。
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
さて鈴木さん、
はい、
暑いです。
暑いね、今週というか最近 ね、う
ん、なんか関東も梅雨明けしたらしく、
うん、ああそうそう、東海もね、はい、梅雨明けしましたよ、ついに、
ね、毎日ね35度超え、うん、
ああそうそうそう、うん、こっちはねなんか40度超える日もあるらしいですよ、今後予想気温で。そうそうそう、
40度
酷暑日ってやつです ね、 ね、 ね、今年から確か始まったね。
使いたくないよね、酷暑日なんてね。
ねえ、40度以上とかもうやだよね、もう外も出たくないしね。
あのね、うんうん、なんか、うん、これ本当かどうか分かんないけど、
うん、
よくなんか最近僕TikTok とかで流れてくるんだけど、
お、はいはいはい、
海外の映像で、
うんうん、
よくほら海外で大きなゴミ箱あるじゃん。
あ、はいはいはい、ね、うん、
コロコロついてる、
はいはい、わかりますよ、
うん、あれが熱で溶けちゃうとか、
うん、そんなに、はいはいはい、
あとはなんか、うん、それこそフライパンに卵を、生卵を割って、うんうん、外に置いとくだけで目玉焼きできちゃうとか、うん、っていうのがあれ本当かどうか分かんないけど、
いやまあでも確かにね、この暑さだったらね、できそうな感じするよね、
できそうな気がするよね。本当にね、
できるね多分ね、
おそらくね。
うんうんうん、
でね、これだけ暑いと、
うんうんうん、
これだけ暑いと、鈴木さん何か対策してますか。
ね、今年からかな、うん、日傘導入しまして。
日傘、はいはいはい、はい、うん、
まあ、今まで、まあ、使ってこなかったんですけど、うん、まあ、その奥さんが日傘を買い替えて、
うん、
でその余ってたのがあったので、この暑さだしなと思ってちょっと買いはしないんだけど、うん、まあ、余ってるのがあるんだったらっていうのでちょっとそれを譲り受けて。
あまり日傘で余ってるっていうワード聞かないけど、ね。
いやちょっと新しい、ね、
買いなさいよ新しい日傘を。そん高くない、3000円持たしたらすげえいいの買えるよ。
いやまあまあそうね、うん、うん、でだからまあだから使ったことなかったで、どんなもんかなって思って、その奥さんのね、はいはい、使ってたやつで試しに使ってみた、あこれは結構対策になるなと思って、今こう新しいの買おうかなっていろいろサーチというかね、どんな機能をつけた方がいいかなとか、はいはい
はい、そうね、
っていうのを今模索してるところ。
いやでもね何年か前までは
うんうん、
まあ何、女性ならあれだけど男性で日傘さしてのちょっとかっこ悪いみたいな、
うん、うん、そうそう、確かに僕もねちょっとその意識がまだあったはあった、
なんかちょっとかっこつけて日傘使わないみたいなあるじゃん、うん、
そうそうそう、まあ確かに僕もそれはあった。
でももうそうも言ってらんないみたいな状況でしょ。
まあね、もう40度超えるとかって言い始めたら、もうねそんなこと言ってらんないよね、体がね。
ね、でね、うん、いやでもそれだけ、その日傘だけ対策、
対策、まあ今やれてるのはそれぐらいかな。まあもちろんこまめな水分補給とかありますけど、うん、
あれは
道具使っては、
あれは使ってる、ハンディファン、うん、
ハンディファンで持ってるんだけど、持って外に出ないってわけわかんない。
どういうこと。
家には置いてあるんだけど、
ハンディファンもちょっと、
うんうん、
日傘と同じ感じで、
うんうんうん、
なんか、ね、若い女性なら許されるけど、
あはいはいはい、ね、
なんか男ってあんま使ってる人ないよなとか、
うんうん、まあ数年前は確か出たての頃はそんな感じだったね、やっぱね、うんうんうん、
でなんか僕もあんまり普段はね持ち歩かない、
うんうんうんうん、
なんだけど、まあ、ちょっとどっか出かけた時、例えばね、その、まあ、僕だったら例えば東京ディズニーランドに1日いますよ、
うんうんうん
ね、なんかちょっとしたお祭りに出かける時とかっていうのはそうも言ってらんないじゃん、
う
ん
うん、まあそうね、外出る時は特にね、うんうん、
で僕はうん、ハンディファンって、
うん、
あよくさ、もう本当に暑い時はただ熱風が送られてくるだけだから、
うん、あまあまあそうね、周りの空気を送ってるだけだからね、
涼しくないよなんて言うじゃない、
う
で僕ねいろいろここ数年使った中で、
うん、
僕あの皆さん知っての通り僕ハンディファンマニア
あの全然俺知らなかったけど
ハンディファン収集家ですっかりおなじみ
収集家
なの
あ収集されてる
んですねそうそうなんかあ良さそうだなと思ったら買って、
うんうん、
で自分じゃ使わずにほとんど使ってるのはうちの娘、まあ、うちの娘は高校2年生なんでねちょうど、ちょうどハンディファン世代なんで、は
い、ハンディファン世代とかないの別にそん
なでねいろいろ使ってる中で一番いいのはいろいろあるじゃんほら例えばさそのファンの真ん中のところに銀色のプレートがあってそこがすごい冷たくなりますよ
なんかペルチェ素子とかなんかっていうですね
そうそうそう
はいはい
アイヌとかさいろいろあるじゃない、
う
ん、
ありますね、うん、
でねいろいろ試したんだけど、
うん、
一番いいのは、
うんうん、
なんだかんだで
なんだかんだはい、
ミスト付きのハンディファンあ
はいはいはいミスト付きね、はい、
そう水入れて、
うんうん、
シャーってミストが出てそれと風と一緒に来ると要は気化熱たぶんね、それで、
はいはいはい、
すげすやっぱ違うのよ、涼しさが全然違うの。
まあ確かにな、ミストあると余計にその涼しさ感じるわな、うん、もう
これが一番。
それ、
そうもうあんなダメよ、あの、うん、真ん中にちょっとプレートがありますよぐらいな、あんなんじゃ、いや、なんの役にも立たない。
でも一応首元とか当てると冷たいから
いやいや冷たいなんて、だって、穴使ったらもうバッテリー一瞬で終わっちゃうから。
あまあまあまあね併用しようとするのねそうかそうあそうミスト付きねなんかでもなんかそのねペルチェそしてそのプレートが付いてるやつよりあんまりなんか流行ってないというか、ね、
流行ってない見ない、あの多分1個は、うん、女性があまり使いづらい、
うん、ああそっかお化粧とかある
しな多分1個あると思うのね、はいはいはいはい、あとは、メガネかけてる人使いづらい
あじゃあ俺使えねえじゃん
これねあのね夏場これからの季節は、うん、あのメガネかけてる人はね、うん、みんな悩むと思う
そうね悩みの時期ではある、ね、
僕もほらメガネかけてるけど、
うん、
ちょっとお祭りとかそういうねちょっとなんかディズニーとか、うんうん、なんか絶対汗かくぞ絶対濡れるぞって
はいはいはい
いうところ行く時だけは僕コンタクトにするから、うん
あそうねそうやってね両党じゃないけどねやれればね
そう
そうかなコンタクト苦手だからなずっとメガネになっちゃうんだよ
であとはそういうちょっと一日暑いとこにいなきゃいけない時っていうのは、うん、やっぱり、ねうん、違うのはあの、うん、冷感タオルなんつうの
あ、はいはいはいはい、
水で濡らして、
うんうん、
絞って
なんか絞ると冷たくなるよ
っていう、ねそううんうん、パンパンってやって
はいはいはいありますね、
あれはやっぱり
あそうかあれ首元とか巻いてるだけでも違うだもんねやっぱね
でね、
うんうん、
あれもその、うん、あのタオルもピンキリであ
そうねうん、うん、
あのちょっと安いのコンビニで売ってるレベルのやつだと、
うん、
一瞬で乾くからあんなの
あそうかそうかはいはいはい
もう5分10分持つかなっていうレベル
まあそんだけ暑いってことだよね外もね
それであのねいいのは、うんスポーツメーカーが出してる、う
ん、ああなるほどね
のがいいあれは3時間ぐらい持つ
うんうんやっぱ専門のねやっぱそういうとこね
いいよいいよめちゃめちゃいいよ
そうかそうか餅は餅やって言うだけあるね、うん、うんうん
でねでねでね、
うんうん、
今年ちょっと新たに導入したのがあるんでもう毎日うちの娘は餅歩いちゃってるんだけど
おおなんだなんだはい
あのね、まあ、これ多分ねそのペルチェ素子の原理を使ってんだと思うんだけど、
うん
あのね、ハンディファンで、
うん、
ちゃんと冷たい風が出るやつ
おあ風自体が冷たくなってる
そうあのもう本当にちっちゃい、はいはい、ちっちゃいエアコンみたいな感じの、
うん、あいいねそれ
っていうのが、ね、あって、あって、うん、定価だとね1万いくらとか2万いくらするのね
あやっぱきまあまあまあ出たてだから結構するんだね
で安いところだと7000円台ぐらいで買えるの、うんう
ん、あ結構安いね、
はい、でもほらハンディファンとしては高いじゃん
まあね、まあ、今も2、3000円とかっていう世界だよ ねハンディファン
だけど、うん、あのこれ本当に冷たい風が出ます
あ、そう、まあ、確かにそれいいな。
でね、探したら、
うん、
うん、同じようなのあんま出てなくて、
あ、やっぱ出たてなのかな。
そう、うんうんうん、1個だけしか、僕1個だけしか 見つけられなかったんだけど、
うんうんうんうん、
ちょっとね、やばい、ちょっと、まあ、若干ハンディファンより一回り大きくてちょっと重めなのね、
うんうん、あ、まあまあまあ、いろいろ気候があるんだろうね、なんかね、うんうん、
それで、ね、ちゃんと冷たい風が出てる、あ、これ出てんなって分かるのが、うん、この自分の方向いてる方ではこっちは冷たい風が出るのね、うん、
あ、はいはい、はい、そうね、うん、
でその真逆、反対側、向こう側の吹き出し口からは、
うんうんうん、
熱い風が出る。
ああ、それ確かにね、
ちゃんと熱交換されてる、
うんうんうん、エアコンと同じ原理だもんね、うんうんうん、
これいいよ。
そうか、今時もそこまで来てんだね、うん、ハンディバーも。
ただただね、
うん、
あのね、なんていうのかな、見た目があんまり良くないというか。
まだおしゃれにはない。
ちょっとかっこいい何かどうにかならないかな。
まだ女子高生とかが持つような、あの、おしゃれさは出てない。
出てない。出てない。だ、多分ほとんど持ってる人、うん、使ってる人いないと思うし、なんだか知らない人の方が多いと思うけど。うん、
そうね、僕も初めて聞いた。
そんなのも出始めてるんで、
よ
かったら探してみてください。
そうか、まだまだ進化するね、はい、ハンディファンも。
ちなみに僕は TikTok ショップで買いました。
さっきから TikTok の話がいっぱい出てる、
ね、TikTok ショップで買いましたね、
あ、そっか、 TikTok ショップにあるんだ。
そう、 TikTok ショップじゃない
TikTok ショップね、
TikTok ポッコね、
ね、はい、なんか言いにくいな。
これで買いました、はい、さあ、いうことでございまして、ですね、今週もですね、はい、そんな中、たくさんお便りをいただきましてありがとうございます。
ありがとうございます。
今週お便りをいただきましたリスナーさんのお名前を鈴木さんからご紹介してもらいたいと思います。
はい、ご紹介いたします。オレンジ妹さん、チャリアーさん、オレンジさん、マリンさん、カカリンチョさん、たまごパンさん、レザさん、ソニカルさん、ダムマスターさん、以上の皆様からいただきました。
ありがとうございました。
ありがとうございます。
はい、ではですね、まずですね、いろいろお話ししていく前に、竹内さんから、オレンジさんへのメッセージが届いてます。
なんか個人的なメッセージ、
竹内さんからオレンジさんへのメッセージが届いてます。
あ、そうなんですね、
はい、ご紹介してよろしいでしょうか。
あ、よろしくお願いします。はい、
千葉県にお住まいの竹内さんから千葉県の木更津市にお住まいの竹内さん
そこまで明かしてくれるんだ、
はい、届いておりますので、はい、お読みしたいと思います。メッセージの方をお読みしたいと思います。
はい、
オレンジさん、お誕生日おめでとうございます。
以上、おめでとうございます。
以上です。
以上です。
さてそんな中、
すげえ個人的なメッセージだった。
何さあ、そんな中、
あ、そんな中、はい、
そんな中、そのさっき の、 そのな、うん、夏猛暑対策にもなると思うんだけど、
はい
はいはい、31行きますか。
あー、行かないね。
あのね、31って、
うん、
持ち帰りをしたことってある？
うん、まあ、あります、あります、はい、
サーティワンのさ、持ち帰りした時の、
うん、
保冷剤ってすごくない？
あー、なんか、うん、たくさんもらったな、前回、この前ちょっと持ち帰りした時に。
あれ？だってアイスじゃん。
うん、うん、そうね、はい、
サーティワンアイスじゃん、
うん、
で、
うん、
あれを、
うん、
家まで持って帰ってきて、
うんうんうん、
箱から出したらアイスが、うん、カチカチなの、
ああ、はいはいはいはいはいはい、
むしろそれぐらい保冷剤が効いてるの、
ね、冷えすぎちゃってるわけね逆に。
そうでこれで、うん、だからその保冷剤もらった、
うんうん、
あれ絶対取っといた方がいいよこれ。
うん、全部冷凍庫に入れて取ってあるよ。
あのね、サーティワンの保冷剤って、
うんうん、
普通の、まあね、ケーキ屋さんとかで入れてくれるような保冷剤とは違って、
うんうん、
ね、基本的に、
うん、
なんかね、調べるとケーキ屋さんでよく入ってるような保冷剤って、うん、大体0度前後なんだって。
あ、0度近
く。そう、はい、でそれに対してサーティワンのやつってマイナス18度以下をキープできるんだって。
そんなに違うんだ。
全然違うものが違う。
はあ、同じ保冷剤とかそんなに違うんだ。
そう、へえ。で、まあ、何、一番無料でもらえる1個ちっちゃいやつだけでも30分持ちますよと、
うん、はいはいはいはい、うん、
で、まあね、ちょっと2時間ぐらい、最大2時間ぐらいで数十円でなんか追加してもらえるらしいんだけど。
ああ、はいはいはいはい。
それでも最大2時間ぐらい持つんだって。
なんか前の時全めなんかめちゃくちゃもらってめちゃくちゃ保管されてるな今。
で、うん、その保管されてるやつ今度見てみて、もしかしたら固まってない可能性あるよ。
はいはい、うん、あ、固まってないこともあるの。
要はなんでかっていうと、
はいはいはい、
マイナス18度をキープするから。
うんうん
う
ん、
逆を言うとマイナス18度以下にならないと凍ってかないの。
ああ、そういうことだな。はいはいはいはい。
ということはその、うんうん、冷凍庫で例えば普通に中とかのね、
うんうん、
弱中強みたいなあるじゃん。
はいはいはい。
中ぐらいにしてると固まらないんだって。
じゃあいざとなった時にもう固まってないから意味がないっていう。
そうそうそう。で強とか。
うん、
なんか急冷みたいな、急凍みたいな、
うんうんうん、
にするとか、あとはあのほら銀のプレートの上に置いて、
あるね、うんうんうん、
ことをやると、
うん、
結構固まっていく。
ああ、そうなんだ、
らしいのね、
うんうんうん、
で逆に言うとそれさえちゃんと意識して凍らしといて、うんうん、あれば、
うん、
ちょっと何か外にね、食べ物持っていきたい時とか、うんうん、お弁当にちょっと、
はい、お弁当とか、
ね、絶対いいと思う、うん、
そうだね、確かにね、一番最強の保冷剤といっても過言じゃない、ね。
まあ、ただあのお弁当に、うん、ねちょっとお弁当箱の上に置いといた時に、
うん、
事例としてあるのは、
うん、
昼開けたらお弁当固まってた、うん、凍ってたっていうのもあるらしいね。まあ、まあ用途によって、だからこれ一個持ち歩くと
はいはい、はい、
多分ちょっとなんか自分の体冷やすのにも役立つだろう
とか。そうだね、うん、なんか冷たいまま持ってきたいものとかね、
うん、
はそのまま冷やし中華とかね、今の時期なんだ ね、
ね、だもう、うん、あの冷やし中華を弁当で持ってくの。
いや、わかんない、ちょっと今日の夜冷やし中華だったからたまたまで
今ちょっとスルーしようか悩んだけどスルーしきれない。
なんか コンビニで買った冷やし中華とかさ、なんか
コンビニで買ったのはわかるよ。
そう、
家でお弁当箱に冷やし中華あんま聞かないかな。
あとは前日
買うと言って、聞いて聞いて聞いて、うん、あのねコストコ、コストコ行ったの、コストコ。
ああ、はいはい。
したらさ、ね、うん、うん、ちょっと面白いのがあって買ったんだけどさ、
うんうん、
あのまあ、冷やし中華
の
セット、
あ、はいはい
はい、要はタレと、
うん、
要は乾麺が入ってるんだけど、
うんうん、
その乾麺が、
うん、
ねイボの糸。
おお、イボの糸、はいはい、
イボの糸なんだけど、うん、ね、うん、そうめんじゃないの、ちゃんと、なんか中見ると、うん、イボの糸のいつものパッケージ、そうめんのパッケージなんだけど、中に入ってるこの棒のね、乾麺が黄色いの。
うんうん、おお、ちゃんとラーメン仕様というかな。
そうそうそう、だからイボの糸が作ったラーメン。
うまそう
かな。
はいはいはい。
で、ね、うん、なんかごまだれとなんか醤油だれみたいのがついてて、
うんうんうんうんうん、
で自分で3分ぐらい湯がいて、
湯がいて、
はいはいはいはい、タレから
めて、
美味しそうでしょ。
いいの、うまいな、食べてみたいな、ね、
僕も食べてないから美味しいかどうか分かんないけど。
いや まあでも芋の糸だったら間違いないでしょ。
ね、芋の糸だったらね、間違いない。
絶対的な信頼はあるよ。
よくさ、僕まあ、いろんなところで喋るんだけどさ、
うん、
そうめん茹でるとき、一人でちょっとそうめん食べたいなっていうときに、
うんうんうん、
そうめん茹でるときに、
うん、
あれ使うのね、あの卵焼きを作る四角いフライパンあるじゃん。
あるね、はいはい、
あれがちょうどね、イボの糸をね、うん、磨くのにちょうど縦のサイズがいいのね、
うん、あれで湯がける、そのお湯張れない
って湯が、あのね、あれに水、うん、水入れて、で沸騰させて、
うん、
でもう俺一束ぐらいやる分には全然いけちゃう。
まあ、平らにすればそれはまあまあそうか、うん、
でちゃんと入るから、縦入るから、
はいはいはいはい、
で水の量が最低限だ、本当はね、
本当最低限だよね、
本当はたっぷりの水というかお湯で湯がいた方が美味しいんだろうけど、
まあ麺にも水吸わせないかもね、多分。
でも分かる、でも分かんない分かんない、うすっげえ、それでも全然うまい、一人で食べる分にはいつもそんな感じで作ってる。
あ、でもね、それだったらね、洗うのもね、こう小さいフライパンだけで済むしね、省エネというかね、エコだね、そんな方法あるんだ。
まあまあ、そんな話はどうでもいいんですけども、
あ、はい、
鈴木さんは左利きですか？
僕は右利きです。
そうですか、
何ですか、そうですか。
で、左利きでしょ。左利きだよね。
左利きだね。
あ、左利き。あのさ、左利きの人はさ、まあ、いろいろね、うん、ちょっと苦労も多いと思うけど、
あ、はい。
うん、左利きの人ってさ、
うん、
ボールペン使ってると早く壊れるって知ってる？
早く壊れるの？
ボールペンって基本的に右利き用、うん、左利き用ってないのね。
ないよね、
基本ない、うん、ないんだけど、うん、左利きの人がボールペン使った方が早く壊れるんだって。
へえ、ほら、そういう、まあ、もう
これちょっと明日言いたくなっちゃうでしょ、こういうの。左利きの人がいたらちょっと言いたくなっちゃうでしょ、これ。
うん、ね、早く壊れるんでしょとかって。
で、なんでかっていうと、
はいはいはい、ね、
ちょっと自分でボールペン使ってるのを想像してください。右利きの人がボールペン使うときって。うん、文字書くときって大体、うん、ボールペンを引いて書くじゃん。
うんうんうんうん、
ね、引きなんだって、右利きの人が文字書く、
はいはい、
それに対して、うん、左利きの人が文字書くときってこの押す形で書くんだって。
うんうんうん、なるほど、はいはいはい、
でボールペンの構造上、うん、押して書くと、
うん、
このね、このボールのこの周りの縁のところはね、潰れやすいんだよ、壊れやすいんだって
。ほうほうほうほう、なるほどね、うん、うん、
だから早めに壊れるんだって。
ああ、なるほどね、うんうんうんうん、確かボールが回んなきゃね、ボールペンとして手をなさない
も
んね。
そうそうそう、だからだんだんかすれていっちゃったり、
はいはいはい、
つかなくなっちゃって、余計ボールがきれいに回らないからっていうことらしいよ。
ああ、だから会心するペースとかもね、早いのか
な、早いんだと思うよ、おそらくね。
うんうんうん、うん、
僕でも好きだけどね、左利きの人が字書いてるの見てるのってなんか楽しくない？
そう、
まあ、なんかね、
左利きらしさはあるけど、
左利きの人が字書いてる姿ってなんかね、
うん、
なんかずっと見てられる。
まあでも自分にはないね、やり方だからね、うん、こう右利きじゃない、
なんか多分2時間ぐらいだったら見てられると思う。
2時間も字書かせないであげて、左利きの
人にいけると思う、多分
映画1本分ぐらいのね。
そうそうそう。
はいはい、
ということでございまして、まあまあ、お得情報、
お得ってどこがお得だったんだ今。
お得だったでしょ。
何がどの話だったかもよく分かんないけど。
ああ、そう。で、どうですか、なんか鈴木さん、今週喋っときたいこととかありますか？
今週ね、それで言うと先日アマゾンでプライムデーがあったじゃないですか。
うん、もう最近分かんないけどね、アマゾンなんか、うん、常になんかなんちゃらデーやってね、アマゾンって。
まあセールでやってますけど、いろいろね、かこつけてね。で、まあ、ちょっとね、子供のおもちゃを買おうかなと思って、で、買ったおもちゃがあって、で、うちの子供、車が今、好きなので、で、車のね、ハンドルのおもちゃ買ってあげようと思って、なんかよくわかんないメーカーのとにかく安かったハンドルのなんか、
いやだ、よくない、自分がねそのすげえ車買うのにすごいこだわったりするのにこのメーカーのこのね車種がいいとか、いや見てるのがいいね、ずっと こだわってるじゃん、子供のは何、まあまあまあね、よくわからない
なんか同じような写真で何個も、ね、出てくるんですよ、同じようななんか違うとこから出てるのかな、分かんないけど、なんかどれ見てもこれ一緒じゃないっていうので、まあなんかブワーって並んで出てるのがあって、で、まあ、別にハンドルとおもちゃ自体はもともとあったんですけど、そのハンドルの部分がなんだろうな、あの130度ぐらいしか回らない、要は100あの360度回らないタイプだったので、ちょっとそのリアル感には欠けるかなっていうところで、
あ、リアル感、リアル感をおもちゃに求めちゃダメなんじゃない
で、まあ、やっぱ今度買うときはまあ360度ね、こうくるくる回せるやつにしよう、
どこのやつか分かんないやつだから、どうする、うん、例えばさ、車、鈴木さん車持ってなくてさ、奥さんがさ、まあ、うちの旦那に運転させるのに、どの車が、まあ、一回どなんかよく分かんないメーカーのよく分かんない車種でいっかっつって買ってきたら納得する？
納得しないけど。
でしょ？そのちゃんと相手の立場になって考えて、常に、ね、子供の立場の、なんかこれはどこのメーカーの何っていうこだわりあると思うよ、おそらくね。
まあ、一応サプライズだったんでね、本人にも告げずにっていうので分かって、
でもそんなやつだって分かるじゃん、親子なんだからうちの息子はこのメーカーのこれが好きだとか分かるじゃん、大体話してれば
話してれば分かるあの、ね、そんなメーカー出てこない
ですよ、あの、ね、普段の会話で、その何気なく言ってるから、そういうのって
別にそんなハンドルの話してなかった、
そういうの嬉しいもんだよ、ね、何気なく言ったことを覚えてくれてて、サプライズでそれをプレゼントしてもらう。
あとまだ2歳だからそこまでね。
このね、あの何もらったことが嬉しいんじゃないの。あのね、なんていうの、こ、覚えててもらったっていうのが嬉しいの。何気ない会話をちゃんと覚えててもらったっていうのが嬉しいから。
もう少ししたらそれだったんだけど、まだ2歳なんで、ね、そんなに喋れてないし、
ね、いやいやいやいや、多分ねそんな中でもあると思うよ。じゃあ奥さんにやってる、そういうの、ちゃんと奥さんとの会話でさ、ちょっと
やってたかな、どうだったかな、
何気ない会話の中でさ言ってたこととかやってる、
うん、ね、全然覚えてないんで、
ね、あ、そうだから、それだから子供にも同じことしちゃってるわけですよね。
でね、まあ買ってあげて、
何違う違う、恩着せがましい言い方ダメ、それもでもよくないよ、買ってあげてじゃなくて、買ってあげてはなんか向こうが望んでるから仕方なく買ったみたいな感じになっちゃう、うん、そうじゃないじゃん、やっぱりね、その、うわ、父親として息子に買ってあげたかったわけでしょ、
だから
車で、ね、どっちが満足しますかって言ったらこう自分の方じゃん、満足するの、
ね、まあまあまあ、
その前では買ってあげてではないんだよ
ね、プレゼントしてあげて、
違う違う、プレゼントしてあげても違う、ああ違うな、そんなんじゃよくないな、よくない、これは買わせていただいて、
買わせていただいて、買わせ、それなんかアマゾンに対してへりくだってない、
違うプレゼントさせていただいて、
プレゼントさせていただいて、
ね、
そういう、まあ、プレゼントしまして
よくないよくない、ね、上から目線よくない
いやね、あの非常に喜んでくれたんです。で、
だって向こうは一応その、やっぱり喜、そこで喜んどかないと、次がないから、
ね、そこまでね計算高くないから、
あ、いや、もしかしたらすぐメルカリに出してる可能性あるよ
まだ2歳だ
って、このハンドルちょっとなーなんて喜んだけどさーなんて、
いまいちだから、まだ2歳だってね、で買ってあげて、渡してあげたんですよ、うん、で、まあ、黄色のハンドルなんですけど、まあ、 最初はすごく喜んでくれて遊んでくれてたんですけど、まあもちろん箱に入ってね届いてて、でその外箱にねあのカラーが書いてあるんです。そのこのハンドルはこういうカラーもありますよ、カラーバリエーションが書いてあって、はいはいはい、まあ僕が買ったのは、まあ、イエローで、うんうん、もう一色ねピンクがあったんです。
ほう。
でまあピンク、まあピンクかイエローかって言われて、まあまあまあまあ男の子なので、ね、うちの子は、うんうん、まあイエローかなとかと思って、
あ、そういうの良くないみたいな今時代的に男の子色とか女の子色ってないから今。
いや別にないけど、
そういう、まあ、そういうところだよ、
うんうん、でそうやって、まあ、イエローを買い与えてあげたら、息子がそのピンクのを刺して、ピンクのねそのハンドル書いてあるのを刺して、ピンクいいって言い始めて、うん、うん、と思って呼び聞いたら、ピンクがいいと言い始めまして、
うん、
そこからね必要以上にピン、その箱を見たらピンクいい、ピンクいいって言い始めまして、まあ、ひたすらにまだピンクをねだられてはいるんですけど、
はいはい、
その場合もうそう言われるために僕はイエローいい、イエローでいいねっつって言って、
いやあのね、
なんとかなだめてはいるんですけど、
まずそこの選択肢がおかしい、うん、
そこの選択肢、ね、
こうピンクとイエローしかないのが間違ってて、じゃあ鈴木さんが今乗ってる車に、
うん、
黄色いハンドルついたらどう？
それは嫌だ。
嫌でしょ、でしょ。
まあ嫌だよそれ。
嫌でしょ。ほらそういうことだよ。だって、いいよ、だからそのね息子さんがね、
うん、
ね、これ要は車好きじゃなかったらいいですそれは。
うん、うん、
多分そんなこだわりないと思いますけど、はいはい、車好きなんですよね。
うん、まあまあ一応今ね車好きだ、あれだね、
うん、でしょ。いやそこはね、うんうん、もうちょっとなんだろうな、本物のハンドルを買ってあげるぐらいでいいんじゃない？
車高すぎるでしょ。
どのメーカーが好きなの？トヨタ？ホンダ？
どのメーカー？でもトヨタはよく見せてあげてる。
ああじゃあトヨタの、
うん、トヨタのハンドル買えない。
トヨタのハンドル。
アマゾンに売ってないでしょ。
アマゾンは何でも売ってます。
売ってないって。トヨタのハンドル
売ってます。ハンドルトヨタハンドルで検索したら、
トヨタハンドル、
トヨタハンドル、
トヨタに合うハンドルは出てくるかもしれないね。
ほら出てきたよ。ほら出て、ほら出てくる、ほらトヨタに適用プリウス50、うん、
適用するやつは出てくるんだろ
う。対応ハンドルカバー、ハンドルカバーだ。
ダメじゃん。
ハンドルカバーだ。
ハンドルカバーは意味ないの。
意味ないの。ダメ。ハンドルカバーダメ。そっか。
そんなコーナーでちょっとね、ちょっと僕も僕で、うん、まあイエローでいいだろうと思って買ったらね、こう息子からピンクがいい、ピンクがいいとせがまれる、
ね、まあ時代だよね。
時代だなと思って、うん、
時代だよ。
返品してやろうかとも思ったけど、さすがにそれは無理だなと思って。
そうね。
箱開ける前に言ってくれれば。
いやいやいや、そこはだ誰が悪いかだ、父親が悪いと思うよ。今登場人物いる中で、
まあねちょっとねバイアスがかかってたんだなっていうのはちょっと認識した上で、
そうね、
まあ本当にねピンクが来たら来たでこいつは喜ぶのかっていうのはあるんですけど、
まあ本来はだから黄色もピンクも嫌いだからね。本物がいいから。
本物がいい
だからそこで、だからそんなに黄色がいいって思わせるにはどうしたらいいかっていうところだと思うんだけど、
あ、はいはいはい、
まずはだから鈴木さんが乗っている車のハンドルを黄色くする、
うん、やだよ、ね、
なんで嫌なの。嫌だよはおかしいでしょ。だって
嫌だよ黄色のハンドルなんか。
なんでそんなに嫌なのものをなんか息子には。
おもちゃとして買い与えてたからしょうがないじゃない。
だって車なんて鈴木さんにとっておもちゃみたいなもんでしょ。
そんなことはないな。
違う、
私有財産ですもん。
だから、あ、でも子供にとってはそのハンドルは財産、
うん、財産。 まあでもいろいろねこうウィンカーの音だったりとか出るからね喜ぶかなと思って
喜んだ
喜んではいますよ。でもあの、まあ、ちょっと色が気に食わないのはあるかもしれないですけど、でも楽しくこうブンブンしてくれてますよ、
ね、でもピンクに塗ってあげればいいじゃん。
あ、まあそれも考えたけどね。
ピンク、あとはピンクのハンドルカバー買ってあげればいい。
適合素なんのかなこれ。あとね多分ね、多分海外製だからか分かんないですけどね、まあ音出るんですけど、
うん、
やたらに音が大きくて。
あ
で、まあ子供もね、朝起きてもこのハンドル触りたいってなってると、もう朝6時半ぐらいとかにこのハンドル引っ張り出してきて、
うん、
スイッチつけてブンブクブンブク言わせてるんで。ちょっとやめてくれよとかと思いながら。
いや買ったのあなたでしょ。
いやここまで音大きいとは思わなかったんで。で一応ね音も小さくできるんですけど、
うん、
まあ一応そういう機能もついてて、うん、音小さくするんですけど、その要はその電源つけるところがその車のあのキーを回すその動作でスイッチのオンオフができるっていう形になってるんで、うん、でそれで音量がリセットされるんですよ。
設定が。あ、はいはいはい、
だからいくら小さくしてもまた子供がそのエンジンのそのつけるのやりたいってまたピチッてつけた瞬間に音量が元に戻るので、
うん、
それでまた爆音鳴らされて
みたいな。だからあれじゃない、だから一旦だから、
うん、
その設定が今所有車になってるでしょ今。
設定が所有
だからレンタカーっていう形にして、
うん、どういう
だちょ車乗りたいなっていう時は、うん、ちょレンタルの契約して、うん、であのハンドルを
渡してあげて、
そう何時間ですよなんつって。
まあだからね、朝だけはね電池抜いてやろうかなと思うぐらい。
いいんじゃない、でもいいと思うよ。
すごいね、ポップな音楽も流れるね素敵なおもちゃなんでね、うん、結構その我が家の笑顔は増えたんで全然いいんですけど、
うん、いいじゃん、じゃあいいじゃん。
ちょっとねこう あまりにも露骨にピンクがいいって言われるとちょっとお父さんへこむなっていう。
いやだからそこはだから教育です。
ね、
父親が黄色いハンドルの車乗ったら、うん、じゃあ僕も黄色いハンドルがいいってなるから、うん、
そういうことだ。
逆転の発想。
まあちょっと黄色には塗らないんで、そのね子供に与えたハンドルを黒く塗る方向でちょっと考えようかなと。
どうかな。
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 まだ外箱を捨ててあのピンクがあるというのをもう記憶から消すっていうね。
なあ。それは良くないな。親として。
親として
ちょっと考え直した方がいいです。
なかったことでしょピンクはっていう。
さてそんな中、
はい、はいはいはい、
さあ今週考えていきたいことが、
おお、はいはい、
ニュースでですね、
うん、
宇都宮市のセブンイレブンで起きたトラブルってなんかニュース見た？
宇都宮のセブンイレブンなんか見てないのか
も。ね、
うん、
店舗を経営する夫婦が、
うん、
逮捕されたっていうニュース。
おーおー、随分と急な。はいはいはい、
7月13日、
うん、
未明、宇都宮市にあるセブンイレブンで発生した、うん、これ事件、逮捕されてる事件ですね。
まあそうね、刑事事件かな、
はい、30歳の男性と24歳の女性が、
うん、
店のトイレを使ったと。
うん、はあはあ、うん、
店員から、
うん、
買い物をしてくださいって言われ、2人はお菓子を1点購入、
うん、うんうん
うん、その後店を経営する夫婦が2人に対して、
うん、
今回逮捕されたね、
はいはい、
2人が、
うん、
あ、夫婦がそのお客さんのね30代と24歳、うん、30歳と24歳の、ね、うんうん、お客さんに対して、
うん、
トイレを無断で使ったのは、建造物侵入、
うん、お、はいはい、うん、
でコンビニバカにすんなよなどと言い、
あ、ね、はいはい、
氏名住所電話番号を紙に書くように求めたとされて
る、うんうんうん、
でそれによって、まあ、その場にいたそのお客さんのね30歳と24歳の2人は、うん、まあ、知人に電話して、
うんうん、
相談して、その上で、まあ、その住所と名前と書かずにそのまま店を立ち去って、
うん、はいはい、
その後警察に訴えて、
うんうんうん、
警察はそのコンビニの、 その経営者の夫婦を逮捕、
あ、セルに至ったと
したという流れらしいのね、
うんうんうん、
で、はいはい、一応ね、この、ね、警察側としては、
うん、
これは7月の13日に起きたことで、7月の16日に被害届が提出されて、
うんうん、
警察は脅して、ね、人を脅して個人情報を書かせようとしたっていうことで、
うんうんうんうん、脅迫、はい、
逮捕したんだけど、
うん、
まあ、今回逮捕されてしまった夫婦は、
うん、
やり取りはしたが、脅迫は強要してない、うんうんうん、脅迫や強要はしていない、
はいはいはいはい、
要はそのほら訴えてやる、うん、裁判をしようとして、
うん、
どうしたどうしたマイクがダダダダってなって、今ちょっとリスナーの皆さんが今びっくりしたと思う
大変すれてるあの潜入に触れてしまいました、
触れないでください、触れないでください、
触れない
ちゃんと謝ってください
大変申し訳ございません、
はい、いいでしょう、
はい、
いや、こう建造物侵入で訴えようとして、
うん、
要はあれ、要はお互いの
うん、
連絡先の交換をしようとしたっていうことだらしいよね、夫婦としてはね。
ああ、もう本来の目的ですよ、はいはい。
っていうニュースがあるんですが、うん、これどう、はいはい、どう思います、 どっちの味方鈴木さんは。
どっちの味方、うーん、いや、まあまあ、僕はでもやっぱ、そうね、どっちの味方、どっちの味方、うん、
裁判長
裁判長なの、
どっちどっちが、
ちょっとさすがにやりすぎかな、あのオーナー夫婦というか経営者夫婦、
うんう
ん、まあ、ちょっと建造物侵入はまあまあ、もちろんね、その法律に当てはめてみたらそれはまかり通るのかもしれないですけど、
うん、
まあ、その字面だけ聞いてね、その、まあ、トイレ利用してで、まあ、店員さんが何か買ってくださいっていうのに、まあ、それも快く応じたというか、まあ、応じてね、物が買ってくれて利用はしてくれてるっていうことを考えると、それはやりすぎだったんじゃないかなっていうところはありますけどね、そこまでその訴えなくてもよかったんじゃないとは思っちゃう、ね、
う
ん、
じゃあもう逮捕は妥当だと。
まあ、妥当だったかどうかちょっとあれだけどまあまあ警察としてもその、まあ一応ね、訴えられたもんだからっていうので、こう体裁作んなきゃいけないっていうのもあったかもしれないですよね、その逮捕。
だってあれ、そうだって被害届が出されてもそれ受理するかどうかで警察の判断でしょ。
ああ、まあまあまあ結局ね、うんうん、
受理しないっていうこともできないの、終わりできんわかんないけど、
どうなの、
逮捕するかしないかは警察の判断でしょ、でも、
まあ、判断ではある、
少なくともね、
うんうんうん、まあまあ、でもなんか、まあ、こうしなきゃいけなかった、なんか裏の事情もあるのかもしれないですね、ちょっとその辺は僕も
裏の事情
いや、そこには書かれてない何かしらがあったのかもしれないし、それはさ 多分僕は分かんないけどね、
うん、
まあだから、ま
あ、いやじゃあここに書いてあることだけで判断した時よ、うん、あくまでもね、それ言い始めちゃったらさ、
まあ、うん、
何でもあり
だ、まあ、でも逮捕も別に必要だと思ってしたんだったら別に妥当だったじゃないですか。
妥当だったと思いますか。
結局その後のことは結局またそっちの司法で決めていくことだから、
うん、司法に委ねるのが妥当だと、
うん、まあそれで不起訴になるんだったら別にそれはそれでっていうところで、まあ事実関係はこれからどんどん明らかになっていくんだと思うんでね、
うん、
まあ警察は警察で一つ仕事をしただけなのかなと思います。
おー、
うん、
そうなんだ。これ僕のじゃ感想を言っていい？
うん、はい、
あの大人同士なんだからもうちょっと穏便に済ませろよって思うけどね。
いやまあそれはそうだけど、
警察だとかさ裁判だとかじゃなくてさ、大人同士なんだから、その警察の手をね煩わすとか裁判所でどうのこうのなんていうレベルの話じゃないじゃん。トイレ借りた借りないね、なんか買い物したしないなんていうのはお互いやっぱりさ考え方があってさ、ちゃんと話し合いで済む話じゃんこんなの。
まあそうね、う
ん、ね、話せばわかるじゃん。
はいはいはいはい、そうだよ、うん、
いやもうだから、うん、僕はあの正直コンビニのこのオーナー2人も、
うん、
経営者2人もね、うん、買い物というかトイレを借りた2人も、
うん、
大人げないなって思う。こんなことで。
まあでもどうなんだろうね、でも、ね、いざ裁判するぞって言われてね、こう個人情報まで書かされそうになったってなったら、まあ訴えちゃうという
か
ね。
だって書かされたんだったらまだわかるよ。
いやまあまあね、うん、
まあまあ、書かされてない、書かずにその場で立ち去ってるわけだからさ。
まあそこはなんか知人に、ね、連絡してその知人のアドバイスみたいなのがあったかもしれないね。まあ、知人がなんかまあまあ訴えた方がいいんじゃない、そんなことはみたいなことを言った可能性はあるかもしれないですね。まあ、分かんないけど
違うと思う。そのだとしたらその知人がえーって思う、正直。
まあまあ売り言葉に買い言葉だったんだろうなっていうのはありますよね、確かに。でもなんでそんな建造物侵入とまで言い始めたのかもちょっと分かんないですけどね。
うんとね、まあ、うん、想像とかっていうのを加えていくといろいろ考え方変わってくると思うんだけど、多分普段からそのコンビニはトイレが綺麗に使われてなかったんだろうね。
で、
おそらくだけどこれ読む限りだと、この建造物侵入とか言ってるということは、要はちゃんとよがるじゃんコンビニでさ、一声を声かけてくださいっていう張り紙が、
ああ貼ってあったりしますね。
あれ貼ってあったら、貼ってあって勝手に使ったんだったら、でオーナーがおいおいってやってんだったらもう 100% 客が悪いんだ。
ああ確かにその場合はな、
ね、建造物侵入だ、そこ許可してないんだ、
はいはいはい、断ってないからな、
許可をした人だけ使っていいですよというルールの上で、トイレがあった場合は、だからもそれっていうのは結局、レジの裏とかさ、ね、レジの中とかに勝手に客が入るのと一緒じゃん、はい
はいはい、うん、そうだね、それは確かに侵入さ、侵入、建造物侵入だな、それでね、
そうでよっぽどたまりかねてたんだろうね、
まあ思うとこもあったんでしょ、まあまあオーナーにしか分かんないんだろうけどね、そういう
だ僕はそれ書いてあるところあるじゃん、
うん、
ね、声かけてくださいって書いてある、
はいはい、
使わないもん僕、
ああ分かる分かる。
あでこれ書いてあるってことは、多分いろいろ考え方が僕と合わないなって思うのね。 あその時点でここのコンビニは僕と考え方が合わないから、そこでは買い物もしないしトイレも借りないでそのまま出てくるのね僕はね、
はいはいはい、あそこまで、
で、まあ、もしそこにもう一回行く、その前通ってもそこのコンビニはもう使わない。
あ、結構徹底してですね。
だってさ、だって、だって一方ね、その自由に使ってくださいって、逆にだから自由に使ってくださいのところは必ず僕よく言うけど、なんか一品買って帰るね。
ああ、ね、はいはい、はい、
絶対オーナーはトイレを開放してるっていうのはお客さんに対して開放してるわけだし、まずだから客にならなきゃいけないわけだよね。で客なんか買わないと客じゃないから、
そうだね、はいはいはい、
客になりましたよ、そこで堂々と やっと使える、使った後でもいいからなんか買って帰る、でかつだから、なんだろうな、そういうそのなんていうのかな、ちゃんと解放してくれてる、口うるさいこと言わずに解放してくれてるコンビニは逆に売り上げ10円でも100円でも上がってほしいし、だからもうそういうとこを選ぶ。
あ、なるほどね、
知ってればで何も知らずに入って、初めて入るところでそんな張り紙書いてあったら、もうそのまま出てくる。
あ、そう、そうか、まあ、僕もねトイレは借りないけど、まあ、なんか買うもんあるんだったら、まあ、買っては帰っちゃうかな。そうかそうか、まあ、まあ確かにね、そういう、まあ、オーナーの、ね、意向もあるからね、考え方が合わないっていう考え方あるね、
で多分どっちかなんだよね、張り紙が書いてあるという前提で考えると、まあ、単純に本来は貸したくもないけど、セブンイレブンの本部的には貸さなければいけませんよっていうルールになってるから仕方なく解放してる。
そうね、はいはい、
でまあまあ一応張り紙はしてます、っていうことなんだろうなって思うの。もし、だからなんか、なんかあとはもうたまりかねたいろいろ過去のいろいろね、
はいはいはい、
なんか汚い使い方を常にされてるとか、
うん、
もしくはもうそれこそそのお客さんが常に良くない行動をしている、もともと目つかれてる可能性もあるし、だとしたら一気にオーナーの方になんかちょっと同情し始めない。
オーナーはオーナーでね、まあいろいろ運営する上での苦しみだったりとかね、あんだろうなっていうのはあるもんな、
だからこのだからこれ一番、一番だからこの僕がね、この男女のお客さんに同情するのであれば、条件としては張り紙もなく、ご自由にお使いくださいって書いて状況で、そんな状況で張り紙でもない状況で使ったら、いきなり買い物してくれって言われたら、さすがにかわいそうだな
と。まあその場合はね、はいはい、
おそらくでもね、その建造物侵入とか言ってるぐらいだから、張り紙あったんだろうな、声かけずに使ったんだろうな、まあまあね、でたまたまそれが見られちゃって、で、まあちょっと買い物してくださいっていうのは、それはそれは常識だろって言いたかったんだろうね。そもそも間違ってるけど、まあまあ買い物、最低でも買い物しろよって言いたかったんだろうね。
まあね、あでも結局買い物はしたんだよね。
買い物したんだけど、お菓子1個買ったっていう、なんか多分、
まあ表記としてね、
だからなんつうの、
ちょっと付けされた感じじゃないけど、
多分そういうこと、そういうことなんじゃない。そのオーナー2人から見たら、なんか当てつけみたいな感じの、
買えばいいんだろうぐらいな感じの買い方してたとかね。
その時の態度がよくなかった。だから大人なんだからね、ね、そのオーナーも、声かけてもらわないといろいろね、事件とかもありますからとか、警察の指導があってとか、ね、いやいいじゃん、
あ、まあ確かに ね、ちょっと注意するぐらいでよかったよね。
声かけてください、うん、次からは、うんうんうん、防犯上、ね、ちょっとあれなんでっつって、
うんうんうん、
いやいいじゃん、いくらでも適当なこと言えるわけじゃん。
そうだね、言い訳というかね、いろいろ言いはあるよね、うんうん、
でその客側も言われたとしてもね、うん、そんなちょっと言われたとしても、
うんうんうん、
あすいません、じゃあちょっと買ってきますでいいじゃん。
あね、
ね、
そうだよ ね、
だから僕はだからもう勝手に大人同士なんだから、はい、うまくやれよが正解。
まあちょっと双方とも大人げなかったのは大人げなかったね。
大人げないんだよ。
確かにね、パッと聞く感じだと、そのね、自分らだけ見るとちょっとこうその2人カップルの方がかわいそうだなとは思うけど、いろいろやっぱ背景考えるともうどっちも大人げねえなのになるわな。
で僕が警察だったら
、うん、
どうするかというと、
うん、
4人逮捕です。
もう平等に。
そう、4人逮捕。
こっちの言い分も聞いて、あっちの言い分も聞いて、
4人逮捕して同じ部屋に4人閉じ込めて。
仲直り大作戦みたいな感じ
で、仲良くなったらいい逮捕だよっ
ていう、うん、その権力警察にあんのかな。
そんな気がします。
うんうんうん、そうね。
僕はよくさ、コンビニで、
うん、
トイレ借りても買わないよって人いるじゃん、
うんうん、
買わないで出ちゃうよって人いるじゃん、
はいはいはい、
で一方店員で、
うん、
なんかジュース一本買われるぐらいだったら、
うん、
買わないで勝手に出てってもらった方がいいっていうアルバイトの人の話もよく聞くじゃん。
そっち側の人もいるわね、うんうん、
で僕は、
うん、
だからもうさっきも話したように、
うんうん、
あのトイレはお客さんに対して開放してるトイレだから、
まああくま
で、ねうんうん、あのお客さんにならなきゃいけないよねって、いいじゃん別に ATM でお金下ろすでもいいしさ、
うんうんうんうん、
なんか利用しないと。
そうね、お店を利用してお客ってことにならないと。
そうそう、
うんうんうん、
で僕は思うのね。
うんうんうんうん、
だから僕は何も買わずにスッて出て行っちゃう人って、その人の意見を知りたい。なぜなのか、その人がいい悪いというか、はいはい、なぜそうできるのかって、多分その人はその人の理屈があるんだよ。
うんうんうん、
多分ね、
まあそうね、はいはい、
であれはダメよ、店員にあの、うん、1個買ってもうざいぐらいに思われるからっていう理屈は、うん、あれはダメだ。対オーナーに対して
対オーナーに対して
どう思ってるか、はいはい、アルバイトなんかさ買ってもらうね、だぼーっとしてたいんだからさ、まあ、当たり前じゃん、分かってないんだよアルバイトは。
仕事少ない方がいいかね。
そうアルバイトだけど、そのジュース1本のお金の利益で、
うん、
その自分の給料が払われてるとか考えてない。
まあそうね、一応立ってりゃ時給発生するしくらいですね。考えたらしいね、はいはい、
まあ、個人情報をあとは書かせようとしたことは良くないと思うけど、
うーん、まあね、ちょっとそこはやりすぎじゃないと思っちゃう。
だからその言い方だよね、言い方だよ、
うんうんうん、うんやっぱね、その注意の仕方というかね。
だと
まあ、確かに建造物侵入ということもねあるかもしれないよみたいなんで、ね、注意するってんだったらなんかこうまだあるかもしれないけど、うん、でそれを盾にしてやっぱ個人情報っていうところはちょっと軽率だったかなと思う、
ね、でもさ個人情報ある程度掴んでんじゃねえの、
まあ向こうはオーナーも、
そう、僕だったら単純に、
うん、
あのアプリお持ちですか、
うんうんうんうん、
って聞いちゃうけどね。
あ、取れるのかねセブンイレブンの、
分かんないけど、アプリ通したら誰が買ったとか分かるでしょ一応。
あ、まあもちろんね、そのセブンイレブン本社側はもちろん分かるんだろうけど、その店舗でねその辺が確認ができるのかちょっと僕も全然うちのことは分かんないから、うん。まあ、確かにね、情報それで握れるっちゃ握れるかも、
握れるじゃん、 で僕は逆に客側だと思うのね。
ああはいはいはい、
要は調べようと思えばいくらでも調べられるって思う。
そうね、お店側は足つけるのは、
車で来てりゃ車のナンバーも当然防犯カメラ
取られてるし、そうだね、それで問い合わせることも可能ではあるしね、確かにな、
ね、大人なのだからです。答えは大人なのだから。
そう、ね、子供の喧嘩じゃないんだから。
なんかほらなんか暴力振るわれたとか、
ね、
すごいなんか被害が出てるわけじゃないから、ちゃんと話し合おう。
そうね。素直になって話し合おう。
ということで、まあ僕がね、はい、なんか買ってけよって言われたら、買わないけどね。なんでだよ。
まあ確かに買ってけよって言われちゃうとなんか、ね。
そうだ、天の弱だから。何も言われなきゃ買うけど。いやそれあれ張り紙が貼ってあって一声声かけてくださいってあって、それ無視して入っちゃったっていう負い目があるんだったら買うけど、
ああはいはいはいはい、あそうね、
すいませんだからもうその前に張り紙あったら入らないから。
ああまあもうまあね、
で張り紙ないのに言われたら、そこで買わない。買わない。普段は買うけど買わない。
はいはい。
ちゃんと言う。僕は普段は買いますけど、絶対買って帰るタイプですけど。
はいはい。
なんかそうやって言われると買いたくないです。ごめんなさいっつって。帰りますっつって。
いやまあまあまあね、逆裏目に出るというかね、あるよねでも確かに。気持ちは分かる。
ということでございまして、皆さんはどう思いますでしょうか。ご意見の方をお便りください。
お願い
します。
お願いいたします。
告知です。
はい、この番組そんなことなしだ、皆様からご意見ご感想のメールをお待ちしております。メールアドレスはそんないアットマーク 0438.jp sonnai アットマーク数字で 0438.jp です。そんないと名付く番組は他にもそんない理科の時間 B、 そんないザカペンと2番組ございまして、そんないプロジェクトというグループでお送りしております。そんないプロジェクトにはホームページがございまして、そちらには配信している番組に加え過去に配信した番組をお聞きいただけます。ホームページの URL はそんない .com sonnai.com です。7月から再開したそんないブログもこちらからお読みいただけます。またそんなことないっしょではラジオトークタップでも配信を行っております。ラジオトークをインストールしていただいて、そんなことないっしょもしくはそんないだけで検索をしてフォローお願いいたします。以上です。
はい、ありがとうございます、
はい、
さて、
おい、
かかりんちさんからいただいたお便りご紹介します。
はい、お願いします。
竹内さん、鈴木さん、こんにちは。
こんにちは。
まあ、もろもろと書いていただいているんですが、
はい、
どこか竹内さん、鈴木さんはポッドキャスト番組をされているので、ネタ集めも含め、はい、私よりも多く情報を収集されていると思います、限られた時間の中で多くの情報を取り入れるために工夫されていることなどありましたら教えてくださいということで、
はい、
はい、いただいております。これにね、はい、お答えしていきたいと思います。はい、はい、本日はですね、情報収集の専門家であられます鈴木先生にお越しいただいてますんで、お話をお伺いしたいと思います。
情報収集ね まあ基本僕アシスタントだからそんなに情報しっかり収集できてないんだけど、僕は割とね情報のネタ元はヤフーニュースが大半ですよ。いやもちろんね自分で起こった身の回りのこともありますけど、なんかどうしてもちょっとネタがないなとかってなったら、結構ヤフーニュースでいろんなこう、なんかもちろんね自分の興味もあることもありますけど、いろいろこう全然関係自分が今まで知らなかったことだったりとかっていうのも入ってたりとかするんで、なんか一通りこうヤフーニュースとか見て、あこの話ネタになりそうだなっていうのは拾うことが多いかな。
うん、
うん、あとはまあ SNSX とかもまあこう見ながら、まあ、自分のね興味あることが結構流れてくるのはありますけど、その中でもなんかちょっとおこれ話せそうかなっていうのがあったら、ちょっといいねを押しておいてね、こう裏で控えておいたりとかっていう、
アンテナを張ってるということですね。要するに、
まあ、アンテナを張ってますね、もちろんね。
一言で済ませると
一言で言えばね、
うん、長々と喋っておりましたが、アンテナ張ってるということですね。
まあそうね。
あのさ、僕ねよくね、うん、言うのが、言ってるのが、うん、よくさ、なんかつまんねえなとかっていう人いるでしょ、
うんうんうんうん、
あれはなんかね、自分のやりたいことだけをやってる人がつまんないんだって。
お
暇だなとか、
はいはいはい、
つまんねえなっていうのは、
うん、
自分のやりたいことだけをやってるんだって、
うんうんうんうん、
自分がやりたくないこともやる努力をすると、
うん、
なんか暇じゃなくなるらしい。
ああそうなんだ。
そういうの。あとは、うんうん、面白いことって、
うん、
常に自分の周りに起きてる
んだよ、うんうんうん、
絶対起きてる、
う
んうん、面白いこと、はいはい、それに気づけるか、うん、気づけないかっていうだけだから、気づくようにしてこうぜっていう、
うん、やっぱアンテナ張らないとね。
いうことで、あ、僕言ってるのはアンテナ張るのと違います。
いやそういうのも含めてじゃない。
お送りいたしましたのは竹内と
鈴木でした。
ありがとうございました。
ありがとうございました。